今日は箴言の10章です。このところには知恵を持つ者の幸いが語られてあります。一節にソロモンの箴言、知恵のある子は父を喜ばせという言葉が出てきます。旧約聖書の実会の中には、あなたの父と母を敬えという言葉が出てきます。知恵のある子は父を喜ばせる、それは神様の命令を聞き、そしてそれに従って父を敬う、大切にする、そしてそのことが実は自分がまた父親になるときにその報いを受けていくことができるわけです。3節に主は正しい人を飢えさせずとあるわけですけれども、神様ご自身が私たちを養ってくださる。確かに私たちは自分の労働によって食を得ることができるわけですけれども、しかしその源となっているのは全能の神様であるということです。6節に正しい人の頭には祝福があり、その正しい人の思いの中に神様は働いてくださり、祝福を与えてくださる。そしてその祝福は7節に、正しい人の呼び名は祝福となりとあるわけですけれども、呼び名、他の人がその正しい人を見て神様が祝福してくださる、そのように言わせるものをその人はうちに持っているということであるわけです。11節に正しい人の口は命の泉とありますけれども、私たちは口を持って人に語るということがあります。しかし正しい人、神様を恐れ神様に従う、その人の口から出てくるのは命の泉である。人を潤し、また渇きを癒すことができるわけです。このことは12節の後半を見ますと、愛はすべての背きを覆うとあります。愛は相手の背き、そしてまたその罪を覆っていくものである。ただ単に罪を指摘することが正しいとは限らないわけです。誠の愛はその罪さえも背きでさえも覆っていくことができる。その愛を神様は私たちに与えてくださいます。16節に正しい人の報酬は命と出てきています。私たちにとって一番大切なものは何でしょうか。それは命であると思います。命を失ってしまったらもう何も得ていくことはできません。命ほど大切なものはありません。17節に訓戒を大事にする者は命への道にありとあるわけですけれども、私たちが時には失敗する、つまずくということもあります。でもそれを神様が私を教えてくださっておられる、戒められることである、そのようにして信じて受け止めるものは命への道にある、そこに進んでいくことができるということになるわけです。22節に人を富ませるのは主の祝福、ここにもこの祝福っていう言葉が出てきます。私たちにとって本当にこの必要なものは神様が自分を祝福してくださるということではないでしょうか。この祝福があるならば、24節の後半に正しい人の望むことは叶えられる、神様が祝福してくださり神様が喜ばれることを求めていくならば、その人はこの希望に満ちた人生を歩んでいくことができるわけです。25節の終わりには、正しい人は永遠の礎であるという言葉が出てきます。 永遠の礎。そしてこのことは30節を見ると、正しい人は永遠に揺るがされることがない。そのようにしてしっかりしたものが実は与えられていくということであるわけです。その永遠のことがあればこそ、27節に主への恐れは引かずを増やす。この引かずっていうのは、この世で生きる引かずのことであり、そしてまた私たちの寿命も伸ばされるということであるわけです。私たちの心が強められるならば、また肉体も元気になっていくことができます。そして28節には、正しい人の望みは喜びとあるわけですけれども、私たちの希望はただ単なるこの世の希望だけではありません。永遠の御国に凱旋することができる。そのことを信じていくならば、私たちはまた希望をさらに増し加えて与えていただくことができるということであるわけです。30節の正しい人は永遠に揺るがされることはない。私たちもまたこの確信をしっかりと神様の御言葉によって与えていただき、信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。